この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今週は自転車の世界選手権ウィークです。月曜日かな、日曜日かなあたりから始まってて、もういくつも競技が進んでます。まあ、男女別だったり種目別だったりっていうんで、最終の日曜日の男子エリートロードレースがハイライトになります。で、このレースは通常のレースと違って国対抗っていうか、国別にチーム編成して出ます。あのオリンピックみたいな感じですかね。ただ UCI ポイントで出場できる人数が限られてるんで、日本は一人しか出られません。強い国は最高で9人まで出られます。まあ、国別にしてしまうと、こう国の数ってすごい多いんで、人数が多くなりすぎて危ないんですね。で、ロードレースでも、ロードレースっていうか通常のロードレースでも大体200人前後になるように編成されてます。で、ツールドフランスだと22チーム8人かなぐらいになってるんで、で、国別対抗になると国だと本当に100ぐらい出る可能性もあるんでね、そんな出ない国も多いんでしょうね、実際にはね。何カ国出るかちょっと掴んでないですけども、まあそんなのが日本みたいな国とか他にもいっぱいあるのも合わせて、200人前後になるようにコントロールされる結果、もう弱小国からは優勝者は絶対出ないと、そういうレースになってます。で、ここで優勝するにはもちろん強い国から出場することが必要ですけども、実際にはやっぱイタリアとかスペイン、コロンビア、イギリスあたりですかね。あとカザフスタンも強いかな。あとオランダか。北欧勢も意外と強いですから、このあたりの選手が多分優勝すると思いますけども、あ、そうか、3年連続で優勝しているペーター・サガン選手はスロバキアだったかな。チェコスロバキアじゃないんですね、今。スロバキアの選手です。まあ彼も今はとにかく29歳だったかなぐらいで油乗り切ってまして、しかもツールドフランスでポイント賞ジャージを獲得していると。で、本当に平地に来ると彼を抑えられる人間はそう多くないという状態ですんで、最有力候補と言ってもいいんですけども、今年のコースは結構山岳が多いんですね。なんで厳しいかもしれないです。山岳を周回するっていうんで、同じ山を何回も登るんですね。4回だったかな、登ると思うんで、その間にイタリアとかコロンビアとかスペインといったクライマーのタレントの揃った国がサガン選手を振り切っていく可能性はあります。ただこの辺の国の選手もね、お互い牽制し合うことになるんですよね。サガンを振り切るために力使い切って他のチームにやられたんじゃしょうがないと、できるだけ省エネで他のチームに引かしてサガンを振り切りたい。でもそんなことしてるとサガン選手に追いつかれてしまうと、こういったところが見どころになるんじゃないかなと思います。普段チームメイトで一緒に戦ってる選手たちが急にライバルになるっていうのも、まあ、あのサッカーのワールドカップとかと同じですね。普段同じクラブチームにいた選手が違う国のジャージで対決するというような感じで、チームスカイの2人は2人ともイタリアじゃなくてイギリス人なんで同じチームですね。さらにイエツ選手、イエツ兄弟ですね。 あそこも確かイギリスなんで、出るかどうかわかんないですけども、揃ったらすごいですね。クリス・フルームとゲラン・トーマスとイエツ兄弟とグランツールで優勝候補に挙げられるような選手がずらりと揃うということになります。 実況が見れるといいんですけども。で、今日はもう雑談会です。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
ランニングスタイルか出てましたんで、これを読みたいと思います。ランニングスタイルは Amazon の Kindle Unlimited で、買ってるというのか購読してますんでね、格別になっちゃったんで、なんかすごく割高な気がしますけど、まあしょうがないですね。特集は膝&足裏のトラブル完全克服です。とサブが2倍得する呼吸術。膝とか足裏とかいうのはランニングでも本当に意識するようになったところですね。膝痛とかっていうのは昔から私もよくあって、ね、一般でもよく聞く話なんですけども、足の裏が痛いとかね、いうようなトラブルっていうのはランニングするようになって初めて聞きましたし、自分でも経験しましたね。足の裏がつるなんていうのは本当、自転車の時は、というか自転車始めた頃はありましたけどもね、その、一時的に足の裏がつるっていうのは、ロードのシューズ履いてると私の場合はよくあるんですけども、ここが故障っていうか、疲れが溜まるというか、そんなんで痛むっていうのは、本当にランニング初めてなりましたね。で、まあこれに対する対策であるとか、まあ、予防のためのエクササイズとかいろんなものが参考にはなりますけども、今のところはあんまり膝についてはないですし、足の裏よりもどっちかというと私の場合かかとというかアキレス腱に近いあたりの方が痛いんで、今回のやつはあんまり読むところはなかったかな。まあこのエクササイズっていうのはもう本当共通のもんなんでいいかなと思いますけどもね。あとランニング中に痛くなった時の応急処置とかっていうのも、ランニングっていうか、まあレース中に痛くなった時なんかに使えるといいんですけども、なんか個人では難しいような気がしますね。まあ、自分でできることが書いてあるんですけどもね、こういうのをこう覚えといて冷静にやるためにはやっぱ練習がいりますよね。それよりもエクササイズを普段からやった方がいいかもしれないですね。このストレッチの時にやる運動にかなり近いものが多いんで、その延長上でいけそうな気もします。あと呼吸についてはもうね、普通に言われてることですね。深い呼吸しましょうと。吸ったら2倍吐く。まあこれ気持ちの問題でしょうけどもね。これはアップルとか、フィットビットとかでもありますね。たんまに、じっとしてたら1時間に1回深呼吸しろよとかっていうようなものが出てくる設定ができますね。まあ、鬱陶しいんでしてないですけども、私は。呼吸筋を鍛えるとかいうのもありますけども、ちなみにこの55ページのこの説明の下の絵ですね、これ、ストレッチ5とストレッチ4の説明があるんですけども、これ、付けられてるイラストと説明が、入れ替わってますね。意味不明になってました。あと、ミネラル麦茶のタイアップ記事がありますね。ミネラル麦茶は糖分が入ってなくてミネラルが多いからいいって言うんですけども、すっげーうさんくさいですね。ミネラル入り麦茶は持久力の向上も期待できます。川村循環器病クリニック院長川村武先生とか写真入りで載ってますけどね、ちゃんとした統計的な調査をしてる感じではないですね。
10分
コンディションについても 感想っていうのもあくまでも撮った人の感想ですからね。撮ってない人と比べてないから、本当にこれが効果なのかどうかっていうのはよくわかんないですね。じゃあその時、スポーツドリンク飲んでたらどうなんだとか、水だけだったらどうなんだとか、そういうのと比べないとあんまり意味ないですね。コラーゲンペプチドっていうのも、おっさん臭いですね。まあこれなんかでもまだマシですけどね、ちゃんと城西大学の男子駅伝部員51名という募集団で、ちゃんとプラセボグループと、ペプチド摂取グループと分けて調査したというふうに書いてあるんで、ただこれが二重盲検法でやってるのか、お前こっち飲めよ、お前こっち飲めよって、一人はこのペプチドって書いたやつ渡されてるとかっていう可能性もあるんで、その辺どれぐらい厳密にやってるのかはわからないですけども。あとこれがうさんくさいのはこの63ページのグラフですね。このグラフがうさんくさいですね。テレビ局がニュース番組でやるときのグラフみたいな感じですね。メモリが0から始まって120です。100を基準にしてるんだったら100でいいんですよね。で、実は100からプラセボ群であって100から80になってると。コラーゲンペプチド群は100から40になってると、まあ、確かにすごい効果、これが本当であればあるんですけどもね、それ以上の効果があるように見えてます。0から始めないとわかんないですね。これ比率が違って表示されてます。その下はもっとひどいですね。90から115のメモリですね。筋肉の分解を防ぐ、でプラセボ群は筋肉の分解が10進んだと、10% 進んだと。コラーゲンペプチド群については、逆に5減ったというだけなんですね。片ポガが10増えて片ポガが5減ったと。もちろんこれが本当であれば本当にね、効果あるんですけども、このグラフから見るともうプラセボ群は倍ぐらいに増えたように見えてます、ね、でコラーゲンペプチド群は半分ぐらいか、半分ぐらい筋肉の分解が減らされたみたいに見えるようなグラフに、メモリが操作されてます。こういうのはよくありますね。騙されたようにしたいと思います。まあ、少なくともこんなグラフを載している時点で私はもう絶対このコラーゲンペプチドは買いませんね。これが事実かどうか知りませんけども、こんなグラフを出して平気なようなやつが作る商品、ろくなもんじゃないと思ってます。エリズフォームチェックっていうのも、これはYouTube で公開されてるんで本当に参考になりますね。まあただあれってその場でやってね、あれ草材でやって、はい走ってみましょうって言って、その効果が一時的にあってもそれが持続するかどうかですからね、そう簡単に身につくもんじゃないだろうとは思いますけどもね。ただ、本当に、あ、この人本当に良くなったとかって思う人もたまにいますね。もともとお前はいらんやろみたいなハイレベルな人も出てますけどね。そんな人なんかはもうビフォーもアフターもあんま変わってないですけどね。で、ナイキズームベーパーフライ 4%の記事が1,2,3,4 ページにわたってありますね。実にタイムリーですね。9月に発売になってキプチョゲ選手が世界記録出して、でその直後に出た雑誌にこうやって4ページの特集記事と。しかもこれでもチーム東京の選手は、まあ、リレーマラソンみたいな超長距離のリレーマラソンみたいなもんですね。300キロ走るらしいです。これを十何人で走るということらしいですけども、そこで日本チームがこれを入って出場して優勝したというのが記事になってます。あとトレランブはまあ私には関係ないし、世界一流の人の乗り越えた人間だけがその先に行けると言われてもね。で、最後のページが、アシックスか。アシックスのダイナフライト3ですね。前もここでちょっと話したやつですね。そろそろシーズンインということで。で、まあ、ランニングスタイルなんで、 出るからのとかじゃなくて、あえてこれを持ってくるというところなんでしょうかね。一つ気になったのは広告なんですけども、ゴールドウィンの C3 か C3 フィットか、私はこれを読み出してからずっと同じ一面広告出てると思うんですけども、このタイツのやつですね、インスピレーションロングタイツっていう、まあ地味な感じのやつがあって、あんまり購買意欲をそそられないんですけども、問題なのはですね、あのラインアップ記事でアキランのモチベーションを上げる C3 フィットの新色タイツっていうのが3モデル紹介されてるんですね。これ2ページ見開きでフルカラー、まあこの雑誌全部フルカラーですけども、で紹介されてます。これも実用広告ですね。これ出すんだったら広告にもそっちを使えよということなんですね。せっかく出した新製品の広告をなぜ出さん、ね、広告料一緒でしょ。で当然こんな新製品作って秋に展開しようって言ったら何らかの商材作ってるはずじゃないですか。店に貼り出すポスターとか作ってるでしょ。それを載せりゃいいのに、なんで何ヶ月もずっと使ってるやつそのままなんやと。本当に基本中の基本ですよね。こういうの下手やなと思いますね。だからナイキが、それこそキプチョク選手がボストンマラソンに出ると、そのタイミングに合わせて彼が履くシューズを販売すると、でそれに合わせてもう多分世界中の雑誌でしょう、タイアップ記事を載せるとね。メディアミックス全部が一つの方向に向かっていくんですよ。なのになんで同じ雑誌に一つ広告出しておいて、で本文の方でまたタイアップ広告出すって、しかも違う商品で、こういうとこですよね。残念ですねこれ。ランニングスタイル Kindle 版なら500円です。で場所も取らないですしね、Kindle 版がおすすめですね。もちろんアンリミテッドだったら当然、追加出費ゼロなんで、これもうサクッと読んでサクッと削除したらいいと思います。残しておくほどのページは多分なかったと思いますね、まああの膝のエクササイズあたりはちょっと、置いとこうかなと思ったりもしますけどもね。まあただ同じようなのはね他にもありますし、今やってるストレッチですら、めんどくさくてなかなか毎日続けられてない中で種類を増やしても大変なんでね、ランニングスタイルはそんな感じでした。ポッドキャストの日ということで、ポッドキャストについてちょっと話してみたいと思います。 ポッドキャストのマネタイズについてよく聞くんですけども、まあ、なかなか難しいなということですね。そもそもポッドキャストの発祥っていうか、この RSS の仕組みっていうのが、広告とかを回避してコンテンツだけ読みたいっていう、まあ、そういう思想っていうのか、から成り立ってるんですね。で、インターネットの考え方っていうか、独立したサーバーが連携してことを運ぶと。いろんなとこにあるやつをリンクしてお互いに情報を共有し合うっていう感じなんで、どっかに一つホストを置いて管理するっていうのに馴染まないんですね。で、この RSS も典型で、実はコンテンツはそれぞれのサーバーに置いてあると。ここのとこなんです。で、たまに Apple のサービスと勘違いしている人がいるんですね。で、Google みたいに YouTube みたいにやってくれよとかって言うんですけども、全然違うんですね。Google や YouTube は Google のサーバーにコンテンツをアップロードさせます。でも、ポッドキャストは違いますね。各人のサーバーにコンテンツを置いて RSS を公開してそれをアップルに登録してるだけです。アップルはただのディレクトリーサービスです。 iTunes のサーバーは各々のデータの RSS 情報だけしか持ってないです。アプリはそれを見に行ってそのコンテンツが置いてあるサーバーに対してリクエストを送ってダウンロードしてます。まあ要するにもうアップルはそのサーバーにかかるような、バンドワイズを買わなくていいということですね。昔、ヤフーがね、昔に元気だった時代にやってたようなあのディレクトリーサービスですね。ああいうもんです。単にポインターだけ示してるだけです。だから、ポッドキャストを配信しても、アップルは自社のサーバーに負荷かからないけども、それがどんだけダウンロードされたかとか聞かれたかとか管理できないんですね。今はApple の純正の iOS アプリとか、パソコンの iTunes で聞いた場合は、そこから Apple のサーバーにデータを送ってるみたいですけどもね、このコンテンツが再生されたぞとか、ダウンロードされたぞとかっていうのを返してそれをアップルで集計はしてるみたいですけども、直接 RSS のフィードの URL を RSS リーダーっていうかポッドキャストリーダーみたいなポッドキャスト以外のアプリで登録して聞いてると、それはもうアップルには把握できないですね、全く。で、そういうデータは当然 iTunes のランキングには反映されないです。ここなんですね。だから例えば Android のアプリで URL を登録して聞いてるような人は、あの iTunes のランキングには影響しないです。やりようがないですよね。 Apple は知らないところでダウンロードされてるんで。で、これはまあ自律的というか自主的というか、そういうインターネットの文化には馴染みやすいんですけども、一方で一つの管理者でそういうのをお金を集めて配分したりとか、そういう仕組みにはつながりにくいですね。で、まあ、フィードバーナーとか使ってる人なんかだと、フィードバーナーで統計は取れるんで、それはクライアントに関係なく集計はされてますけどね。それのフィードバーナーのダウンロード数の方が、iTunes のダウンロード、iTunes のっていうか、Apple が管理してる、なんかあるんやったかな、今はポッドキャストのなんか統計取るサービスっていうか、一応私も登録してるんですけども、あんま見たことないんでわかんないんですけども、そっちよりもフィードバーナーの方が多分数は多いはずですね。クライアントの数が多いはずなんでそうなってると思います。あと、例えばシーサーブログなんか使ってる人だったら、シーサーのランキングとかダウンロード数とか、そちらはそれなりにリアルに近い数字ですね。シーサーっていうサーバーからダウンロードされた数ですので、Apple の iTunes のランキングよりもリアルかもしれないです。まあそもそもああいうランキングっていうのは一回上の方に上がってしまうと初めて使う人がその中から選ぶっていうんで、どんどん上に上部が固定されてしまうっていうそういう性格があるんでね、これも大概ネットのランキングってそうですよね。最初1ページ目に入ってしまったらもうそう簡単に落ちないっていう特性があります。で、iTunes の場合どうやら新規登録の数がポイントみたいですね。だから iTunes で番組を購読するっていうあのボタンですね、あれがどんだけ押されてるか日か週かわかんないですけども、一定の期間内でどんだけ押されたかっていうのがランキングの上位に上がるポイントみたいです。まあそこは Apple でも取れるんでね、でそこで一回上がってしまうと非常に後が楽だというふうなシステムになっているようです。だから本気でランキングを狙う人はそこの初速ですね、それ一発目でガンと行くのを狙うのが正解ですね。墓場のラジオがやったみたいな感じで前もってティーザーみたいなの出して何月何日に配信開始ですよ、登録してくださいって言っといてやると、ああいうのが正解でしょうね。でここみたいにも一度もそんなところに上がらないっていうようなやつはもうずっと、ランキングにももちろん上がることもないし、まあもう本当探そうっつったって知らない限り探せないでしょうね。宣伝も知らないですし、まあ別にいいんですけども、まあそういう仕組みなんで、ポッドキャストを配信することによって YouTuber みたいな形での広告収入を得ることは非常に難しい。サイトにねアフィリエイトリンク貼ってもみんなサイトに来ないですからね。サイトに行かずに見れるのがポッドキャストのメリットですからね。サイトに広告入っても誰もそんなクリックしないし、ページビューもないんで広告収入にもつながらない。まあだから関係ないけども、シーサーがなんでああやって続けられるのかが本当不思議なぐらいですよね。シーサーのサイトなんて私登録してる番組でもシーサーで配信されてる番組いくつかあると思うんですけども、そこのサイトなんてほとんど行ったことないですからね。まあページがちゃんとしててそこに面白いコンテンツがさらにあるというような、例えば墓場のラジオみたいなとか言うんであればそこに行く気にもなるんですけども、配信のためだけにページ変えてるようなサイトには行こうと思わないですからね。なかなかだからシーサーさんも苦労してるんじゃないかなと思いますね。まあそれが元でケロログがやめちゃったでしょうからね。まあだから、そうだ、ダゲな時間の426回か、ポッドキャスト・ザ・フューチャーっていう回があったんですけども、そこで言われてたのは、こうもっと配信が簡単になるような仕組みがないと、入ってくる人とか、まあ見る人が、つながりにくいとかっていうのもあるんじゃないかと言われてましたね。まあ実際ね、オタクな人種ならそんな難しくはないかもしれないですけども、自分でサーバー用意して iTunes に登録して、で WordPress のプラグイン入れてアカウント設定してとかっていうのは結構ねめんどくさいですし、スマホしか持ってないとかっていう人じゃ大変でしょうからね。だからその点、例えばツイキャスとかみたいな仕組みでもうポッドキャストが配信できるようなそんな風にならないと本格的な普及は難しいんじゃないかとおっしゃってましたけどね。私も同感ですね。で、まあツイキャスみたいにコンテンツをホスティングしてしまえば、そこから先が YouTube みたいな、変なイントネーションでしたね。YouTube みたいな広告モデルとか、そういった感じにもつなげられるんじゃないかなとは思います。でもそうなると、 結局ホスティングしてるサーバーの都合でいろんなことがコントロールされるとか
30分、40分
につながるんですね。こういうのはインターネットの考え方文化に反しているというか、まあ、そういうのを嫌って RSS が始まったことが背景だと考えるとこうちょっと皮肉ですね、うん、ポッドキャストの自由さを自ら捨ててホスティングサービスの管理下に入ると、でそちらの都合でコンテンツもコントロールされてしまうということになることですから。どこかで事件ありましたよね、の YouTube にアカウント停止されて自殺した人がいたりとかいうのがありましたね。その人なんかはなんか YouTuber としてもうそこに生活依存してたのかもしれないですけども、それでコンテンツ配信止められたということで怒って、抗議したみたいですけどもね。ポッドキャストだとそんなことないですね。誰にも絶対に配信を止めることはできないですから。まあ、公序良俗に反してて、公権力で差し止められたとかね、サーバー止められたとか、そんなことはない限り、自分の自由な、思想を語ってもらえばいいわけですからね。反社会的じゃなければ、別に文句言われる筋合いないです。そこのところで、Google の批判しようが、Microsoft の批判しようが自由ですから。まあ、ちょっとマネタイズから離れちゃいましたけどもね。まあ、それで、今、ちょっと動きとしてあるのは、あれですね、すずりとか、ああいう感じのサービスを利用したコンテンツ流通ですね。ああいうのをちょっとずつ取り入れられて、営農センスのある人とか、そういう人は、そういうコンテンツや、まあ、T シャツとか、バッグとか、まあ、そういうのにマーク入れて販売したりとかいうのをされてて、まあ、そういうのはちょっとね応援するつもりで買ったりはしてます。 T シャツも何枚か買ってマークカップも買ってとかありますね。あ、そういえばあれザ・ナチュラル・キラーズのプロテインっていうのはもう超変わり種ですけどもね、普通にちゃんとプロテインとして飲んでますけども、まあ、そういうのを買って応援するぐらいしかできないですね。あと投げ銭ができるとねいいんですけど、ノートなんかっていうのは投げ銭できるんで、ノートみたいな形でホスティングがされたらねいいと思うんですけども、なんかシーサーがノートみたいな仕組み入れてくれたら、クレジットカードで500円、1000円とかいう感じで投げれるんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、まあグッズ販売も楽しくていいですけどもね、うん、ただ T シャツとかがいっぱい溜まってくるのがね、私なんか着る機会がないんで、もう普段着にして寝巻きにしてますけどもね、まあ、会社にも着ていってますけどもね、うん、ただそれがまあもちろん YouTuber みたいな額になるとはもう考えられないですからね。あとイベントもやっぱそんな定常的にはできないでしょうし、 YouTuber の人みたいに何百人の会場が埋まって、それを今度は札幌、今度は福岡みたいな感じでやって、それぞれのところが売り切れるみたいなね、そんなんなればいいんですけども、ポッドキャストはまだね、数十人呼べるかどうかの世界ですもんね。あの老舗の超面白いコエンタイムですら東京に行って30人とかだったらしいですからね。神戸でやった時20人ぐらいだったかな。私も2回行ったんですけども、そうですし、 LOT なんかでも神戸16ビットの16席がなかなか埋まらなかったりっていうのが現実ですからね。まあとりあえず難しいなというところですね。ただ金儲けかとかっていうようなことを言う輩がいるのかもしれないですけども、そんなこと全然気にすることなく、どんどん金儲けに邁進したらいいと思いますね。 サーバー費用だってかかるんやと、録画するのに、録画じゃない、録音するのにも時間かかるんやと、編集にはその倍かかるんやと、配信する手間考えてみろと、ねえ、それに比べて聞く方どんだけ簡単やねんと。だから本当にちょっとこのバランスが崩れてるんで、うん、もっとこうポッドキャスター評価されてもいいなと思うんですね。だからこの番組では私の好きなポッドキャスト番組の CM を流してます。まあ広告効果ゼロですけどもね。ただ広告料もいただけないんで。
2016年、一つのワンルームに突如として現れた大阪の一般人によるポッドキャスト。
大々だけな時間。
そういえばガーミンペイがローソンで使えるようになるという報道がありましたね。これは意外でしたね。そんなものが使えるようになるとは思ってなかったですね。まさかあんなガーミンともあろうものがフェリカみたいなローカルなチップを入れてるとは夢にも思いませんでしたね。うん、でもフェリカのチップが入ってるっていうことはもう日本国内の IC カード決済端末ほとんどで使えるということですよね。交通系も行けるようになる可能性があると、これは思い切った判断ですね。ただまあビジネス的な点でね、ガーミンがそこまでやるかどうか、これまた別問題だと思いますけどね。アップルだったらそれができたけど、ガーミンにそれができるような気は私はしないです。まあもちろんこれできるのは今年発売されたモデル、それもハイエンドのモデルだけですね。フェニックス5プラスと、ビブアクティブ3で、ここでもちょっと話したフォア3と645ですね。で順次対応端末増やしていくって書いてありますけども、過去に遡ることはできませんね。もう物理的にチップが入ってない限りソフトウェアでどうにかできる話じゃないんで、それ以前の機種持ってる人は諦めてくださいということです。まあでもだからといってね、例えば630とか235とか230とか930だったな、そんなのを持ってる人がこれに買い替える必要があるかと言ったら、その必要はもう限りなくゼロでしょうね。全く買い替える必要ないと思います。まあただね、今度新規でランニングウォッチ買ってみようかと、でそれも、ハイエンドのモデル、ランニングウォッチとして使えるような645を使おうと思ってるんであればいいかもしれないですね。うん、ねえ、うん、選択肢としてこれでセットしておいてローソンで使えるようにしておけば、ものすごく低い確率かもしれないけども、財布を持たずに家を出て iPhone も持たずに家を出た時にでもローソンがあれば、買い物ができると。ランニング中に水を変えるということは可能性としてはあります。まあただね、可能性というかまあ確率はほとんど皆無に近いですよね。私なんかもうランニングコースにローソンないですからね。ローソンないどころか自販機もないですからね、普段走ってるところ。河川敷行くときとかはローソンが途中に2箇所ぐらいありますし、自販機は何箇所もありますけども、結局買い物したことないですよね。自分で水持っていくんで、欲しいタイミングで飲めないですからね。それ自販機だコンビニだに依存してしまうと、でコンビニで 500cc のやつ買ったってね、その場で 500cc 飲むなんてこともないでしょうし、じゃあ一口二口飲んで 400cc 飲む、残ったボトル持って走るんかっていう話ですからね。あんまり現実的じゃないんですよね。まあそれにフェニックス5シリーズとかなんて言ったらアップルウォッチとほとんど金額変わらないですからね。うん、まあランニングの統計とかはもちろんこちらの方が上かもしれないですけどね。どうなんでしょうね。ねえ、IC カード1枚とかね、 小銭2、3枚持つ負荷はそんな高くないですからね。
50分。
どうなんだろう。まあ、お金持ちの皆さんはこういう最新端末使いこなしていただけたらいいかなと思います。では、非常勤さんの金策の花です。マインドでした。
ティンサグヌハナヤチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。Twitter アカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。